どうもこんばんは、渋谷の体育会平井理央です。この番組渋谷の体育会はパラスポーツ大好きな人が集まり、パラスポーツについて熱くトークするフリートーク番組となります。今週もパラスポーツが大好きなパラスポーツエヴァンジェリスト前田さん、 MVP グレイジャパン大海美さん、ワンワン太田慎也さん、一般社団法人前代表理事の野島博さんとお届けします。皆様よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、そして先週に引き続きスペシャルゲストをお越しいただいています。ゴールボールパリ金メダリスト佐野優斗選手です。佐野選手よろしくお願いします。
お願いします。
ゴールボール代表の佐野優斗です。よろしくお願いします。
先週もすごくゴールボールの魅力を改めて教えていただいて、いや前田さん楽しかったですね。
はい、あっという間でしたね。
僕の自己紹介とかそんなしてないんですけど大丈夫ですか？なんかその見え方とか、なんかそのどこに所属してんのとか、なんかあんまり喋ってなくて
失礼いたしました。ちょっとなんかもう自由に喋りすぎちゃっていてごめんなさい。そうですよね、
順番がリアン。
そうですよね。佐野選手ね、今日本代表として活躍されているんですけれども、所属だったり、ちょっとこう自己紹介改めていただいてもいいですか？
はい、ゴールボール選手の佐野優斗と言います。年は2000年生まれの25歳で、今は日本国土開発株式会社というところの、ゼネコンというところでセミプロアスリートのような形で、週に1回出社をして、あとの週に4回は自分の時間を作ってくれるっていう、僕は形をいただいていて、かなりスポーツに対しても、ゴールボールに対しても応援をしてくれてる会社にいて、ゴールボールの協会のスポンサーもしてくれてる会社なので、自分としてもかなり誇らしいというか、すごくありがたい、会社にいます。で、見え方はレーベル病っていう病気なんですけど、視力がちょっと僕も最近測ってないんでどんぐらいあるのか分かんないんですけど、多分 0.05 ぐらいをこう上下することはないんですけど、大体誤差でそのぐらいかなっていうのがあって、ついでにレーベル病っていう病気の特性で、真ん中が見えてなくて、で、当時病気になりたての時は信号も何もかも見えてなかったんですけど、今は自分の中で真ん中より、やや真ん中が見えてないので、真ん中よりやや左下 に見える場所があって、常にそこで見てるんですけど、新しい真ん中を自分で作っちゃったみたいな感じで、常にそこで見てます。で、僕は中学3年生の時に野球をやっていたんですけど、そこでボールが明らかに見えなかったり、学校生活で一番後ろの席だったんですけど、どんどんどんどん見えなくなっていって、状況的に自分がなんで見えなくなっていってるのかが分かんなかったんですけど、最終的に野球もできなくなりましたし、黒板も一番前の席でも見えなくなってしまったので、ちょっと苦しい時期もあって、半年ぐらいかけて、自分の病気が見つかっていったっていう感じですね。
そこからゴールボールに出会うまでっていうのはどういった流れがあったんですか？
そうですね、そうですね、自分のことをなんかめちゃくちゃ話しちゃうと泣きそうになるんで、もうインスタグラムとか見てほしいんですけど、やっぱり僕自身野球イコールスポーツだと思っていたので、それもサッカーとか空手とか陸上とか卓球とか水泳とかめちゃくちゃいろんなスポーツを親にやらせてもらって、でその中でも野球選んでるんですよね。で、野球の魅力を伝える場所じゃないんであれなんですけど、野球から僕はチームスポーツが好きになっていて、なんか守備はみんなで守るけどみたいな、ちょっと髪型も見て分かってもらえる通りちょっと目立つこと好きで、
でも今金のメッシュがねいっぱい入っている髪型。
そうなんですよね、ちょっとあれなんですけど、ちょっと今ヘアドネーションにも挑戦していて、なんかロスのパラリンピックもし出るとしたらどんぐらいの髪の長さなのかなとか、なるべく切っていきたいんですけど、それはあれで、こう野球で言ったら守備はみんなで守るしみたいな、でもバッターは一人で勝負できるしみたいな、なんか両面いいところあるなと思っていたんで、 なんかまあゴールボールも、まあ、それに今近しいものがあるんですけど、まあ、それが、まあ、野球ができなくなったイコール、まあ、自分の生きている意味が分からなくなっちゃったので、まあ、いろんなこと思いましたし当時で、まあ、その中で、まあ、親がてかもう家族が、まあまあ、もう声かけっていうのは、まあまあ、いつも通りの声かけだったんですけど、まあ、なんかやっぱり自分が中学3年生でめちゃくちゃ思春期だったんで、まあ、なんかいろんな暴言吐いちゃったりとか、まあ、壁に今でもなんか5個ぐらい家の中に壁開いてたりとか、まあ、するんですけど、まあ、その中で、まあ、家族がブラインドサッカーとか陸上とか見に来てくれたんですけど、まあ、今の自分だから、まあ、逆にはっきりと言うんですけど、なんかパラスポーツやって何が面白いのって言ってて、なんか障害者でスポーツなんてしたくないんだけどみたいな感じになっちゃってて、で、まあ、もちろん今で言うとブラインドサッカーなんて今絶対できないんですよ。もうサッカーなんてできないので、だからサッカーできないからブラインドサッカーにしなかったではなくて、なんで俺がパラスポーツやらなきゃいけないんだみたいな考えになってしまって、なんか野球できないんだったらもうスポーツやりたくないって言ってて、ずっと、まあ、で、まあ、結局、まあ、自分の障害大学の病院で見つかったんですけど、その、まあ、大学の病院の先生から、まあ、僕みたいな境遇の人っていうのは、まあ、結構、まあ、当たり前ですけどいて、で、僕としてはこの病気になったのが自分が初めてみたいに思ってて、こんな病気になる人いないだろうみたいな感じで思ってたんですけど、まあ、やっぱり今思うと、まあ、たくさんそういう人たちはいっぱいいて、で、まあ、なんかもともとスポーツやってたけどできなくなって次のスポーツ行くことできるよみたいな感じで言われたのが、まあ、病院の先生から、まあ、なんかその甲子園っていう夢はもう無理だけどみたいな、まあ、次は世界っていうところを目指すことできるよって言われて、まあ何それとか思ったんですけど、で、まあなんかその中で、まあ、それを一回聞いて、まあ、僕は一回聞いたんですけど、親はその裏で10回ぐらい聞いてたらしくて、で、なんかいつかなんか親にちょっと、まあなんか旅行行こうみたいに言われて、着いた場所が体育館だったんですよ。
すごい。
で、なんかふざけんなと思って、なんかなんで俺体育館に連れてきたの、だって、で、まあ初めてゴールボールっていうのを見て、そしたらやっぱ今まで自分が考えてたのが180度っていうんですかね、まるっきり変わって、あの全く見えてないのにこんなにコート自由に動けるんだみたいになって、で、なんか投げ方もめちゃくちゃかっこよかったですし、何より止め方もめちゃくちゃかっこよくて、体一つで勝負してる感じもすごいかっこよくて、あ、なんか目が見えなくてもスポーツできるんだって一気に変わって、で、まあ、初めて、まあ、見て、まあまあ、それこそ自分も体験っていう初心者から始まったので、まあ、体験できるんですけど、まあ、アイマスクした状態で、まあ、今で言うと、まあ、3メートルごととかに紐が張ってあったりするんですけど、まあ、その紐を触ってきてって言われて、その3メートル行くまでに10歩ぐらいかかって、まあ、今で言うと3歩ぐらいで行けるんですけど、もう怖くて、で、まあ、気づいたらそのなんか歩くだけだったんですけど、なんかそのめっちゃ汗かいてて、多分今まで半年間運動してなかったんで、それがちょっとなんか溜まりに溜まってたのか分かんないですけど、めっちゃ汗かいて、スポーツっていいなってなって、そうですね、そっから、まあ、自分のゴールボール人生が始まったって感じですか。
すごいエピソードありがとうございます。じゃあこう親御さんが旅行行こうって言ったのは世界への旅行でしたね。もう体育館が入り口だったかもしれないですけど。
そうっすね、よく考えると今だから今だからそう思いますけど、まあ、当時の僕はまあびっくりしつつ、
結構じゃあその3メートル10歩かかって汗かいちゃったっていうところから、その日本代表に選出されるまでの期間ってそんなに長くないですか。ってか2017年ですよね、初選出。
まあそれはユースの大会なので。
ああ、 そっかそっか。
ナショナルチームの大会ではないので、
ん、
まあ、僕は、まあ、ある程度こう時間がかかってトップに入ったかなっていうのはありますね。ん、
野球をやっていたからこそなんかこう強みになった部分とかもありますか？
そうですね、まあ、野球やってて、まあ、野球の時も守備が自分の中で上手だったので、まあ、いろんな人から守備を評価されてたので、まあ、そこはゴールボールも同じ評価なので、やっぱ守備っていうところが今自分の武器なのかなっていうのはあるんですけど、まあ、逆を言うと攻撃がなかなか、あ、ちょっと今もまだまだ課題なので、まあ、どんどんどんどん攻撃が実力ついてきたらもっともっと自分自身も日本も強くなるかなと思ってるんですけど、なので、まあ、そのパリのパラリンピックの決勝戦で最後僕が決めることができて、まあ、それ一個話題になったんですけど、まあ、それはやっぱ自分は、まあまあ、まあ自分で言うのはちょっと恥ずかしいんですけど、まあ、持ってる男っていうのは結構チームのみんなからずっと言われてるので、まあ、それはまあどこかで自覚しなきゃなって思ってるんですけど、まあ、持ってる男って褒め言葉であれば自分からしたらまあ悔しい部分もあるので、やっぱもっと得点取った上で最後得点取れたらよかったんですけど、パリの大会は別にそんないっぱい得点取ったわけじゃないので、はい、
勝負強いというところがねあるのかなというふうにお話を伺うと感じますけど、太田さんどうですか、やっぱりこうパラリンピック、まあ、オリンピックもそうかもしれないですけど、やっぱトップアスリートのストーリーってなんかやっぱりこうみんな違ってすごい響くものがありますよ ね。
なんかすごい物語を感じましたよね。
うん、
なんかゴールボールってこう特に男子は本当に群雄割拠なんだろうなって拙い知識ながら思わせていただいて、かつてはなんかブラジルとかリトアニアとかその辺が強かったっていうイメージがあったんですけど、東京もパリ見ててもなんか順位もバラバラですもんね。
あ、もうまあそうですね、まさにでも言ってくださったブラジルとリトアニアっていうのは強いので、
うん、
まあ、順位がバラバラっていうのがまさにやっぱゴールボールは一強がいないんですよね。
そんな感じですよね。
5、6チーム、うん、もう、まあ、明らかに、まあ、まあ自分で言うのもあれなんですけど、まあ、このチームには勝てるだろうって見込みが出るチームはあるんですけど、
うん、
でもこうやってみなきゃ分かんないチーム多くて、はい、現状も、はい、
なんかでもそのみんながそれぞれ物語を背負ってなんか集まってて、しかも一強がいなくてっていうのが競技を見る側からしたらなんか すごい切り口が多いっていうと、その選手の人にちょっと失礼かもしれないですけど、うん、その楽しみ方とか見方が変わる、その、
うん、
誰かにとっては日本はすごいライバルだし敵かもしれないから、そういう目線に立った時に、
うん、
それぞれの物語が多分もっと輝いて見えるのかなってすごい聞いてて思いました。佐野さんの話はとっても魅力的なんですけど、なんかそういう思いを持って一箇所を目指している人たちが世界中にいるっていうふうに見たら、
いやそうですね、本当に
面白いなと思って、
うん、なんか僕もだからこそパラリンピック選手の話を聞くのめっちゃ好きで、
うん、
結構僕は積極的にいろんな人につながりに行くので、パラリンピックの、ま、ちょっと夏季のスポーツになっちゃうんですけど、夏のスポーツになっちゃうんですけど、なんか全種目にほとんど一人ぐらいは友達がいて、やっぱある程度やっぱ聞くんですよ、やっぱ興味があって、で今やっぱ先天性もありますし、まあ、僕みたいに中途みたいなのもあるので、やっぱ聞いてて面白いんですよね、僕自身も、
うん、
でそこがなんか日本のメディアとかあんま撮ってくれないんで、いやオリンピックはやっぱ単純に活躍するだけでかっこいいと思うんですよね、それだけのトップアスリートなんで。パラリンピックもやっぱアスリート的にはそこら辺の領域には来てるんですけど、やっぱどこかフォーカスされない部分はあるので、まあ、ちょっとずつフォーカスされていくようになれば、そのなんか有名な人だけじゃなくて、まあちょっとまあ難しいと思うんですけど、まあ、まんべんない
、いやいやいや、佐野さんみたいな若い選手がいっぱい増えてきてるって
僕ら
めっちゃ思ってます、うん、
自分のインスタグラムでそれができたらいいなと思っていて、
うん、
なんか他の人から僕のこと出してほしいって言われたら僕は出したいですし、
うん、
まあ、なかなかそういうことまだないですけど、なんか僕はそういう風にして有名になりたいと思ってるので、その有名な方に僕を紹介してもらってどんどんどんどん広めていきたいっていうふうに思ってるので、逆に僕がその領域まで行ったらマイナーなスポーツで苦しんでる人たちを僕が紹介したいなと思ってるので、ちょっとまだなんかそのレベル感に行ってないんでちょっとあれなんですけど。
そんなことないです、うん、
いやすごい、でもパラ界の若手の選手、こういう気持ち持ってる方増えてますよね。あのそれこそバスケの鳥海選手とか、まあ、小田凱人選手とか
僕はそっち追いかけてる側なんで
いやでもなんかチームみたいなね、
まあいつか組めたらいいですよねチームを、うん、でも、まあ、それで言うとまあなんかいろいろあれなんですけど、こう、まあ、障害持ってるも好きなんですけど、まあ、同い年みたいのも好きで、
うんうん、
それで言うとバスケットボールの赤石くんとかとは何かやろうって企んでるので、
うん、
そうですね、なんかまあまあちょっとそこ区別してるわけじゃないですけど、なんか同い年ってなるとなぜか親近感湧いちゃうんで、はい、
そうですよね、ミレニアム界みたいなのできそうですよね。
それで言うと女子チームの萩原紀香とかもそうなので、はい、僕同じ盲学校ですし同級生なので、はい、なんかそこら辺とか、まあそのなんか別に分けてるわけじゃないんですけど、まあなんか同じ世代で頑張るっていうのは面白いなと思ってるので、
はい、うん、素敵。野島さんどうですか、この若手アスリートのひらめき。
そうですね、佐野選手みたいなこう旋風を起こすような、若手が出てくると、パラ界もどんどんどんどんこう活性化されると思うし、多分僕がやってたパラアルペンもあの、まあ、日本では割とやっぱマイナーなスポーツで、アルペン競技って何って知らない人の方が多かったりするですよね。ただ、例えばヨーロッパとかに行くと、アルペンの、まあ、草レースとかでもテレビで放映していたりとか、アメリカに行くと、まあ、バスケットがね日常的に、放映されていたりとかっていうのを見て、まあ羨ましいなーっていつも思ってたんだけど、多分佐野選手も、まあ、いつかゴールボールが地上波等であの日常的に、放映されたら、いいだろうなっていうのを夢見てると思うんですけど、あのこうやってね、精力的にあの活動することによっていつかそれがきっと叶う日が来ると思うので応援してますので頑張ってください。
ありがとうございます。僕はなんかゴールボール第一に考えてるんですけど、ゴールボールじゃなくて、うん、なんかパラリンピックっていうかな、障害っていう部分にフォーカス当てたいなって思ってるので、やっぱりその僕にとっては一番はゴールボールなんですけど、
うん、
でその中でも一番は視覚障害っていうところなんですけど、
うん、
でなんかそこだけを特別扱いしたいわけではなくて、なんか一気にみんなで盛り上がりたいなって思っていて、まあ、一気に盛り上がるってなるとちょっと収集つかなくなると思うんですけどでもなんか気持ちは一気になんですよね。そのパラリンピックだから放送されるじゃなくて、まあ、日常的にちょっとそこに近しくなったらいいなっていうのはありますね。
今年アジパラとかって出られるんでしたっけ？もちろんゴールボールもあります。
はい、あります。でもちょっとそこはまだ選考中なので、ちょっと僕の口からかどうかっていうのは言えないんですけど、まずは6月にある世界選手権で決勝に残ることができたらロスのパラリンピックが決まるんですよね、
あ、もうそこで決まるんですね。
そうですね、僕たちは大会が3つなのでパラリンピックに向けては、で今年はその世界選手権で来年が2個なんですけど、まあ
早めに決めたいなと、
今はアジパラっていうのは全く見えてなくて、世界選手権で絶対に決勝に残ってやるっていうところでしか見てない。
なるほど。
逆に僕はちょっとそこの短期の目標にしか持てないので、その大会が終わった瞬間に結構バコーンってちょっとあの潰れちゃう。
バーンとしちゃう。
じゃあパリの後はなんか大丈夫でした？燃え尽き症候群みたいな。
あ、もうめっちゃ行っちゃったっすね。1年間精神症になっちゃった。精神病だって1年間ゴールボールできなかったんで。
はい、そうなんですね。じゃあそこから今はまたモチベーションを取り戻して進んでるという感じなんですね。
モチベーションはずっとあったんですけどね、体が動かなくて、まあ、ぜひちょっと僕のインスタに書いてあるのでぜひちょっと見てください、
はい、ね、佐野優斗選手のインスタグラムぜひね聞いてらっしゃる方みんなフォローしてください。
うん、そうですね、平井さんもそのストーリー上げてください。僕の投稿上がったら
常に、
はい、僕のもう僕の大事なやつは書くのでこれちょっとシェアしてください。
あ、わかりました。
適当なのは書かないですけど。
いい文ですよね。読みました。
いやでもすごくこうなんていうか 未来を背負って立ってるなというところと、また、ね、6月に大勝負があるというところで非常に、ね、ゴールボール注目していってほしいなというふうに思うんですけど、前田さん何か質問ありますか？
質問ですか？そうだな、うん、何を聞こうかな。え、なんだろう、質問
あ、じゃあ感想、
うん、感想、あかん、いや、かずっとずっとというか、その東京の時ぐらいから、あの佐藤君の活躍はずっと見てたし、私は金メダル取った後パリの空港でゴールボールチームと同じ飛行機だったんで、あの飛行の搭乗口でばったり会って金メダルかけていただいて、なんかその頃からうちの夫も含めてすごい日本代表ファンなので、なんかやっぱりロスに向けて頑張っていってほしいなっていう気持ちはすごいあるのと、やっぱりみんななんか強い、みんないい、みんなというか候補の選手がいっぱいいるんですよね。なんでなんか東京の時活躍した人が普通にやっぱりあの選考漏れてパリでは代表じゃないみたいな、結構日本の国内の中でもあの選考がシビアになってきてるだろうなっていうところがあるので、でなんかこう私箱押しみたいな感じにはなってるので、なんか誰が選ばれたら嬉しいとかも特になんか みんなで頑張ってほしいとは思ってるんですけど、選手同士の中では相当こういっぱい若い子も出てきたし、ベテランあの力ついてきた選手もいっぱいいるので、なんかこうなんていうんですかね、水面下のバチバチとしてライバル関係もあるんだろうなっていうところを見てるので、あのどんどんメンバーが6人として選ばれてどんなチームになっていくかなっていうのを、まあ、一ファンとして楽しみにしたいなと思ってます。
いや、ありがとうございます。あの僕は自分にファンがつきたいわけじゃないので、ゴールボールしてもらえたらそれでいいので、あの箱押しってなってもらえたら一番嬉しいです
すごい。いや、太田さんいかがですか？
いや、あのとりあえずインスタグラムをちゃんと全部読もうと。
あれだ、あのまあピン止めしてるやつ で大丈夫です、はい、あの他はちょっと僕はちょっと適当なのでなんかそこまでちょっとあの さっき言ったちょっと僕いろんな人格出てきてるんでそのフェイクに惑わされないでもらって
全部見たくなっちゃう逆
に頭の3つをまずはちゃんとやる。
あ、まあ、その頭の2つぐらいで大丈夫です。
最高最高です。
1個はちょっとなんか結婚のやつなんでちょっと
そこは。いや、大事よ大事よ、
はい、じゃあ頭の2つがあの伝えたい佐野選手の部分というところ、
伝えたい論文にあり、あの長文
長文かしこまりました。ぜひね、皆さんフォローしていただいて、頭の2つ、読んで、あのを特に重点的に読んでいただければと思います。さあ、佐野選手、あのね、いろいろと2週にわたってお話を伺ってきたんですけれども、この場でちょっとこういうことを言っておきたいとか、なんか これちょっと言ってないなみたいなことってありますか？
ね、あのワウワウの僕の番組ってできるんですか？
いい Who I am とかね、
私もちょっと気になってました。
確かに、
わかりました。
わかりました。実際
ちゃんと佐野さんのプレーを勉強させてください。僕はその偉そうに言われた立場じゃないので
、はい、あの素材をたくさん持ってるので僕も。
わかりました。了解です了解です。楽しみです
ね。その選手ご自身でもあの雑誌をマガジンを発行されてゴールボールの魅力を伝える活動をされてるんですよね。先日あの NHK でニュースになっていた
というか、これなんですけど、
ありがとうございます。
なんかちょっと画像からちょっとあれになっちゃうんですけど、なんかこれ作ったんですけど、まあ、これもそうですね、あのパリパラリンピックの報奨金もらってその半分ぐらいをこれにかけたんですけど、
すごい、
まあ、これもやっぱ自分でできたわけじゃなくて周りにサポートしてくれる人がいてっていうところでこれができたので、まあ、自分の中では、まあ、一生の宝物ができたのかな。まあ、それも、まあ、それやった上でちょっとバーンとしてちょっと1年間できなくなっちゃったんで、ちょっと1年間読めなかったんですけど、ちょっと今読むと、まあ、さらに自分に自信がついたというか、まあ、そういう一冊の雑誌になったので、
はい、これはどこで手にすることができるんですか？
もう分かんないっす
ね。あのところに盲学校とかにも届けられてるっていうニュースでしたけど、
あ、もう基本僕の中では盲学校に届けたら目標達成だったの で、
はい、
でその世間でゴールボールファンで欲しい人にはその集約した期間があったんですよ、パリ終わった後に。
あ、
うん、1ヶ月間の申し込み期間があって、
うん、
で200人ぐらいの人に配ったので、まあいいかなっていう。
ということで、
でもなんか ゴールボール協会に言えば、なんか在庫があったら配るって言ってたので、なんかその在庫なくなり次第終わりなのかなっていう、そのなんかそこからまためちゃくちゃこの雑誌が欲しいってなったら、多分そのこのパラのカメラマンのオチさんって人と一緒にやったので、オチさんに言えば、まあ、いくらでも発行してくれると思うんですけど、はい、ちょっと僕自身がその印刷とかがあれ分かってないので、そので、
そうですね、
印刷かけるとしたらたくさん印刷した方が安いらしいんで、
そうですよね、
なんかそのまあ今どのくらいこの雑誌が欲しいのかっていうのが僕見えてないので、はい、
基本的にはじゃあ全部作って無料で配布したというか、
そうですね、無料で着払いで、まあ、着払いっていうその郵送費だけもらってはないんですけど、僕は
送料だけ、
送料だけ送料会社に渡してもらってっていう、なんか、まあ、僕としては応援してくれてありがとうっていう気持ちで作ったので、
すごい、
はい、まあ、それも
なかなか、
まあ、的にはまあなんか300円ぐらいもらっていいかなと思ったんですけど、
うん、
なんか、まあ、おじさんと話した上で日本それしちゃうと炎上しちゃうからってなったんで、もう無償にしましょうっていう、
うん、
はい、そうしますって言って、もう僕もよくわかんないんでそこら辺は、はい、
そうなの、炎上しちゃう、そうなのか、
おじさん男前すぎるな。
でなんかまあ一番は、まあ、あれですね、うん、あのまあ、もちろん応援してくれた人には、まあ、もちろんなんですけど、まあ、やっぱり盲学校の視覚障害者っていうのが僕の、うん、ターゲットなので、まずは、
うん、
あ、その一般の方にも、もう絶対知ってもらいたいですし、うん、やってもらいたいんですけど、
うん、
まあ、選手どうするのってなった時は僕は視覚障害者だと思ってるんですよね、
うん、
でその盲学校に、まあ、ずっと飾ってあったり、まあ、こう時に読んでくれたら、まあ、一人でもやりたいって思った人がいてくれたら、それが将来のゴールボール界につながると思ってるので、
はい、
あのやっぱそれって結果出してからじゃないと言えない部分もあって、やっぱりみんなその思いはあったんですけど、やっぱり結果っていうところが初めてそこで重みが出るのかなと思っているので、うん、そこの雑誌を作りたいっていうのは結果出してからは思った部分でした、ね、
すごいな、25歳で素晴らしいです。なんか もう本当にあの体育館に一度応援させていただいているので、
あ、もう、はい、本当に応援してください。僕は10年後に施設作ろうと思ってるので、
うん、はい、
ちょっとまあそれが10年かかるか20年かかるか、ちょっとでも予算とかもわけわかんなくて、ちょっと今のところ行き当たりばったりでいろんな人に聞いたりしてるんで、ちょっとあれなんですけど、まあ自分が現役生活終わるタイミングぐらいで施設がバーンって出来上がったらかっこいいなと思ってるので、
あ、素敵です。うん、
どんな施設作るのっていうのはみんなの頭の中でワクワクしてもらいたいんですけど、
はい、
そのワクワクを超える施設作るので、
はい、もしなんかこういろんな人に相談したいなと思ったら、あのこの収録来ていただければ、あの話しちゃいけない部分以外はここで相談乗れるので、ぜひまた遊びに来てください。
あ、はい、あのちょっとまああれですね、ちょっと僕以外のゴールボール選手も取材してもらえたら、
うん、あ、ぜひ、
なんか僕が何回も来るのはちょっとあれなんですけど、あのぜひあの、まあ、いろんなお話これからもできればいいなと思うので、お願いします。
はい、ありがとうございました。2週にわたりスペシャルゲストとしてお越しいただいたのはゴールボールパリ金メダリスト佐野優斗選手でした。佐野選手、ありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さんありがとうございました。来週もお願いします。
ありがとうございます。
渋谷の体育会、お相手は平井亮でした。